그래서 몬트로 1번, 3번, 또 7번. 스리 그룹 비오 나마하 하리히옴 사하나 와바두 사하노 후나크두 사하비리암 가라와와이 대자스위 나바디 다마스도마 위드비샤와이 옴 샨디 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 하리 옴 마드람 카르니 비시누 야마 디바 마드람 바세 막샤비 야자트라 스티라이 랑가이 스투스토 와감 사스타누 비 व्याशे मदेवहितं यदायुः स्वास्तिना इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वास्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वास्तिनस्तार्क्षो अरिष्टनीमिः स्वास्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शांति हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति 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 हरि ओम ॐ शांति 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 हरि ほんの名前最初に読んだけどほんの名前
謙虚な心、うん、あるサドゥがどんなに信仰が強く神への激しい愛情を持っていても正式にヒンドゥー教の、同士グルに入門し彼のもとで修行をしそして神を瞑想するのでなければ神のビジョンを得ることはできないと彼に語った。これを聞いたナーグ・マハーシャヤはイニシエーションを得ることを強く望んだ。彼は宗教上の深刻な不安に苛まれた。ガンガーの岸辺には多くのサドゥーと信仰者が暮らしていた。その中の誰か素晴らしい人物が彼を憐れみ、入門を許可することを期待して夜遅くまで岸辺に座っていた。そのようにして幾日も過ぎ去った。ある時、彼がガンガーで沐浴をしていると、一艘のボートがやってくるのに気がついた。ボートが接岸すると、その乗客が、彼の家族の同士であるカイラーシュチャンドラ・バッターチャーリア、その人であった。彼は急いで沐浴を終えると、ふさわしい挨拶を交わし、カルカッタへの意外な来訪の目的を尋ねた。カイラーシュチャンドラは、あなたを入門させるためにここに来た、と答えた。そういうことに、母、ザ・マーザーからお告げがあったのだと。ナーグ・マシャーヤの誠実な祈りが、宇宙の慈悲深き母の耳に届いていたのであろうか。彼はカルカッタの住まいに案内した。ディンダルヤは一家の同士に会って我を忘れて喜んだ。自ら帰依する同士によって息子がイニシエーションを授かることは彼の心からの願いだったのである。翌日は貴重の日であった。ナーグマシャーヤと、妻はシャクティマントラを授けられた。イニシエーションの後ナーグ・マハーシャヤは修行に打ち込み始めた。幾晩も彼は瞑想とジャパを講じて過ごした。新月の日には断食し、ガンガーの岸辺で瞑想して夜を過ごした。 彼は瞑想の中で時々意識を失った。ある日、彼は集中状態に深く没入した。上げ潮は高く、彼を運び去った。彼は感覚を取り戻した後、泳いで岸に戻らなければならなかった。このように、祈りと瞑想に時の大部分を費やしたのである。
おはようございます。
おはようございます。
だんだん寒くなってます。とても寒いな。今朝、ちょっと曇りありますけど、だんだんね、良くなりました。今朝のテーマ、This morning's theme is bondage and liberation.
今日のテーマは、束縛と下脱です。
Everywhere we see the expression of freedom, the desire for freedom.
私たちはそこら中で自由への願望といったフレーズを目にします。
So I see when I travel here and there that the children, when they also go with their mother, so children sometimes want to walk.Want to run. But mother wants to prevent the child from doing that because the child has not got enough strength to walk, so the child will fall and get hurt. So the mother wants to prevent, but the child doesn't want. If the mother touches, then the child cries.That means let me allow to walk. So the child wants freedom.
まああちこち出歩くときも、まあ、母親が子供を連れて出かけているのも見かけると思いますが、子供が時に、こう走り出したがって走りたいと母の手を振り切って走りたいというふうなことをすることがありますが、母というのはそれは十分な体力がなくて転んで怪我するからと言ってやめさせようとします。でもそうすると子供は泣き叫んで走らせてくださいというふうに願望を示します。ということは子供でさえも自由への願望を持っているということです。
Then when the child becomes young, goes to school, then mother, father, teacher want to control that young boy.
でまあ、子供が育って学校に行くようになると、両親だとか教師というのは子供をやはり、コントロールしよう、管理していこうというふうに思います。
But obviously, the young boy doesn't want to be controlled.
明らかに子供はそれを望んでいません。
If mother wants to control, then the son complains. お母さん厳しい。もうちょっと優しくなってください。
母親が子供をしつけようとすると、子供はそのように、文句を言います。
Then, when it grows more young, becomes a young man or young woman, then so far as the tradition was that parents would find out a suitable husband or wife. That was the tradition.But now, the young boys and girls, they want freedom. No, I will myself choose. I shall myself select who will be my partner of life. Why oka-san and oto-san should interfere in my matter?
そして、まあ子供が成長して青年女性になると成人すると両親というのはやはり、理想的な夫や、妻を見つけようとします。これが、まあ、伝統的な考え方ですが、今では若い人たちは、自分のことは自分で見つけるから私の人生のことにそれほど干渉しないでくださいというふうに、自由を求めます。
But though there is a doubt which is betterThat means if the husband or wife is selected by the parents or the boy and girl himself or herself chooses what sort of marriage is better, there is a doubt.
まあ、それは、どちらが良いかという点はいろいろ疑問の残るところであります。自分で見つけた結婚が良いのか、両親によってある程度ガイダンスされた方が良いのか。
Well, that is not our subject.
今日はそれはテーマではありません。
But then again, there are also who want absolute freedom in marriage. That means I shall marry or I shall not marry, I shall become a monk or nun. That also I shall have, must have freedom.
まあ、それは結婚するかしないかについてもまあ自由が必要というふうにこともあります。私は結婚しません、出家しますという考え方もまあ自由の一つです。
Then after marriage, wife wants to control husband. Husband wants to control wife.
で次は
But none wants it.
結婚の後は
Everyone wants freedom.
妻は夫は妻をコントロールしたいと思うんですが、お互いそれは望んでいい、それぞれは思っていません。みんな自由を求めます。
Then old people also want freedom.
高齢になっても、自由を求めています。
Why? Because he sees that his whole life has become dependable. Dependable on the son or son's wife or on the hospital people.Those are people who take care. So his life is dependable on that. So it's a miserable condition. She wants freedom from that condition.
年を重ねるにつれて、やはり人生というのは非常に他に依存しなくてはならない人生になってきます。息子だとか息子の嫁だとか、また病院の看護師さんだとか、ケアをしてくださる方に頼らなければ生きていけない、非常に惨めな状況にあるので、こういった中から自由になりたいと望みます。
Not only that, there is such a suffering because of disease that often old people, they pray, Kami-sama, mo zuibun desu. So please make me free from this suffering.
それではでまた年を取ると苦しみも病気や年を置いたことによって非常に苦しんでいますので、非常にそういったこの苦しみから自由にさせてくださいという祈りが多くなります。
So of course people want food, want dress, want enjoyment, but on the top of it, 一番好き、自由、freedom.
まあ人々は楽しみを求めたり、まあいろいろ洋服なこと、いろんなことを望みますが、その一番上にあるものは何かというと自由です。
Even though see the animals and birds, it's a bird in a cage. It is for our enjoyment we put a bird in a cage.But we never think of the condition of the mind of the bird who is put in such a cage and is a condition of, it's a bound condition of binding.
で、まあ、鳥や動物などもそうです。カゴに鳥を入れて飼いますけれども、それは自分の都合であって、その鳥カゴに入っている鳥が束縛された状態、彼らのどんな状態であるか、彼らの気持ちに私たちはなかなか成り代わって考えることがありません。
If you just allow it to, you see, fly free, you see how glad and happy it will be.
もしその鳥かごからこう離して飛び立てるようにしてあげれば、鳥は本当に非常に喜んで飛び立っていきます。
So you see, freedom is very much evident everywhere, in every walk of life.
ですから、どの人生の局面においても、自由というのは非常に重要です。
Now this freedom or liberty has become a very pet idea, a very universal idea since the French Revolution towards the end of 18th century.
自由という考え方は非常に非常に普遍的になったのはフランス革命、18世紀末に起きたフランス革命から、より、そのように普遍的になりました。
Their slogan, the slogan of the French Revolution is where? Equality and liberty.
フランス革命のスローガンは自由と平等でした。
Since then, that concept of equality and liberty influenced every political system of every country.
で、それ以来、この自由と平等というものが全ての国の政治体制に影響を与えるようになりました。
For example, in the Constitution of India, it is declared that the political freedom, economic freedom, social freedom, religious freedom, freedom of expression, freedom of the press will be ensured by the government of India.
例えばインド憲法の例ですけれども、これにも政治的自由、経済的自由、そして社会的自由、宗教的な自由、そして言論の自由が、そこに確実に明記されています。
What is political freedom so that no one is ruled, no country is ruled by another country?
政治的な自由は何を意味かするかというと、他の国の占領を受けないということです。
Every country should be ruled by its own people.
全ての国は自分たちの国民によって、統制されるべきだというふうに考えています。
Japan had the bitter experience of dependence ruled by another country after the Second World War, you know, by MacArthur.
日本というのも
by USA.
非常に、第二次世界大戦後、マッカーサーが来て日本に占領という時代がありました。そのように他国によって、占領される苦しみを味わいました。
That's for only 7 years, about 7 years.
確か3、7年ぐらいです。
But India had an ill luck to be governed by about 1000 years by foreign rulers.
インドというのは、不幸にも1000年以上外国の支配を受けました。
First by the Muslims and then by the British.
最初はイスラム王朝、そして次がイギリスです。
Now the British people tortured, exploited so much. There is such a humiliation of the Britishby the British people. You see, humiliation of the Indian people by the Britishers, that everyone had a terrible pain and suffering because of such foreign rule.
そして、イギリスというのは非常にインド人で、自分たちの民族のことを非常に、こう活用、利用、搾取して、また非常に、何でしたっけ、トーチャーが出てくる、何でしたっけ、こう。残酷なことをすることで刑務所、拷問です。拷問をするしたので、非常に痛み、差別、そういった苦しみを、残しました。
A senior monk, Ramakrishna Mission, who was highly spiritually, intellectually, ritualistically elevated and very energeticand spirited. So he used to pray to Thakur, Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, I don't want samadhi. I don't want liberation. I don't want any spiritual experience. I want only one thing. That is, before I die,Let me die in a free India.
Ramakrishna の弟子たちの中で非常に高層で、非常に霊的にも高く、文化的にも、あり、高く、知的にも、非常に高いレベルで、エネルギーに満ち、活力にあふれた、お坊様が、ラマクリシナにこう言いました。ラマクリシナ、私はサマーディもいりません、下脱も必要ありません、いりません、霊的な経験も望みません。でも一つだけ望みがあります。それは私はこの世から去るときに自由なインドで死にたいということを言いました。
And Sri Ramakrishna granted his prayer.
そして彼の祈りをラマクリシナは、必ずそうなるというふうに保証しました。
Before he passed away, India became free.
彼が、亡くなる前にインドは独立しました。
Now why this political freedom is necessary? BecauseIt is necessary for the development, self-development of people as an individual and as a group.
なぜ政治的な自由が必要かと言いますと、それは自分が成長するためです。個人として、そしてまた団体集団として成長するために、成長を促すためには自由が必要なのです。
Then what is social oppression? Social freedom that no section of a societyShould oppress or exploit another section of the society.
で、社会的自由がなぜ必要かと言いますと、社会のどの部分においても他の部分からの搾取がないようにということです。
For example, in India, there is a caste oppression. Oppression of the higher castes.
インドでは例えば、カーストの身分の高い人、ものが低い人をこう搾取するということがありました。
In America, there's oppression ofthe black people by the white people.
アメリカでは黒人が白人に搾取されるという状況があります。
Then what is economic freedom? That means everyone should get a chance to earn their livelihood.
そして経済的自由は何かと言いますと、どの人も、自分の生計のために、稼ぐという機会が与えられるべきです。
And live nicely.
そして十分に心地よく進めるようにということです。
Then what is intellectual freedom?
知的な自由とは何でしょうか?
One is expression of opinion. One can be free to express one's opinion. So it includes also expression, freedom of the press, newspaper.
これは言論の自由とも一致します。つまり知的な自由というのは各自が自分の意見を自由に述べることができるということなので、これは言論出版の自由と同じです。
Then what is the religious freedom? There is also religious freedom.
そして宗教上の自由とは何でしょうか?
That means every religious community should be given the freedom to practice their own faith.
どの宗教団体も宗教も自由に自分の信じるべきことを実践する自由が与えられるということです。
But sometimes it does not happen like that.
でもそれは時にそのようにならないこともあります。
For example, in the West, Catholics would try to dominate other sects.
例えば西洋ではカソリックというのは他の宗派を牛耳ろう、支配しようとします。
In Russia, the Orthodox Church would try to dominate others.
ロシアでは、ロシア正教が他の宗派を、こう統制しようとします。
In Japan, Meiji の時、the Shintos, they wanted to dominate.The Buddhists.
でまた明治時代の日本というのは神道が仏教をこうコントロールしようとしました。
So in religious freedom, it's not desirable. Everyone should get a chance to practice his own faith.
ですから宗教的な自由は非常に重要です。すべての人が自分の宗教を実践する自由を与えられるべきです。
Now take us for granted that there's an ideal condition.Of a country where all these freedoms are there, political freedom, social freedom, economic freedom, intellectual freedom, religious freedom.
まあ、全てのこの政治的、社会的、経済的、知的、宗教的な自由が与えられた理想的な国が、まあ、あるとしましょう。
Then, is the sense of fulfillment comes to the people of that country?
その国では、全ての人は自分たちが、まあ、十分に満足がある、だろうかということをちょっと考えてみましょう。
Buddha feel, people feel a great joy because this type of all these freedoms are ensured.
これらの自由が全部確保されれば、人々は非常に至福を感じるでしょうか?
No.
いいえ。
Because even after enjoying all these freedoms, then they feel, not only then,Maybe even before that, they feel that they have still a sense of bondage. And that bondage, root of that bondage is not outside. That root of bondage is inside.
なぜならば、これらのすべての自由が確保されたとしても、人々はまだ何らかの束縛を感じるはずです。で、そしてこの束縛の根本的な原因というのは外にあるのではなく、自ら内側にあるのです。
He is bound by his own desires.
つまり自分自身の望み、野望、欲望によって、束縛があるのです。
He is bound by his own passions.
自分の情熱によって束縛されます。
By greed, by anger, by egotism, pride.
または貪欲、怒り、プライドによっても束縛されます。
Then he feels unless that is taken care of,Unless that freedom is achieved, his life cannot be fulfilled. He cannot really get joy, in spite of freedom in other spheres.
つまりこの部分が十分に自由にならなければ、この部分が全くきちんとケアされなければ、外側の自由がいくら満たされても、真の自由を自分の人生でもたらす、実現することはできません。
Then, after still pondering, he understands the root of all the sufferings is his repeated birth and death.
そしてならさらに、こういったことがすべて分かっていても、まだこの、根本的な原因がある。それは何かというと、繰り返される、死と生です。
That means after one is born as a human being,All these troubles, all these desires, all these evil propensities of mind, this come, disease come, old age come, death comes, fear is there, hatred is there, anxieties are there, and all this finally cause their suffering.
そしてまあ人間として生まれてあらゆる人生を旅しそしてあらゆる望みもあってまたいろいろな悪の気持ちもありまた病がやってきてそして年を取るそして死がやってくるそして恐れ憎しみ不安などがあります。
So the moral people those want to lead a moral life they want to become free from evil ideasEvils of mind.
ですから、道徳的な方は、心の中で悪に満ちた、ネガティブな考え方、否定的な考え方を避けたいというふうに思います。
And the spiritual people, they want the freedom, freedom from all desires and finally freedom, liberation from repeated birth and death.
で霊的な方はすべての自分の望み欲望から自由になりそしてさらに、こう生まれて死ななければならないというこの何度も繰り返す生と死から自由になりたいと望みます。
So that will be an ideal freedom, that will be an ideal state, ideal society where there is not only the striving for, struggle for political freedom, economic freedom, social freedomFreedom from expression, but also freedom from desire, freedom from repeated birth and death.
ですから理想的な社会というのは、社会的、政治的、経済的、言論の自由、宗教の自由といったことに加えて、こういった、また生まれ死ぬという、そういったことから、自由になるという、そういった自由をこう求める社会が非常に理想的です。
Now this final desire, desireTo become free from 欲望 evil desires, and desire to become free from repeated birth and death, it is called spiritual desire.
ですからこの最終的な望み、いろいろな欲望から自由になり、生と生まれ、生と死のこの何度も生まれ変わる、こういったものから解放されたいという望みは霊的な自由というふうに言います。
So you should clearly understand the difference between religious freedom and the spiritual freedom.
ですから皆さん、
religious freedom is, as I said, freedom to practice our own faith. You see, our own religion.So the freedom to practice our own faith, our own belief, to go to church, to go to temple, to do our own rituals. This is a religious freedom. Spiritual freedom is, as I said, to become free from desires and to become free from repeated birth and death. This is spiritual freedom.
皆さんですから宗教的な自由と霊的な自由の違いを明確に理解してください。 宗教的な自由というのは各自が自分の好きな宗教、自分の信じる宗教を持ってそれらを実践することです。教会に行ったり、いろいろな儀式、自分の宗教のそういったことを実践すること、そういったことの自由ですが、霊的な自由というときは、この欲望から、すべての欲望から自由になり、そして生まれと死を超える自由、もう二度と生まれか死ぬを繰り返さない、そこから抜け出すという自由のことです。
Now here, naturally, it is because it's a spiritual congregation, would now concentrate on this particular theme, spiritual freedom.
今ですから、当然のことながら、こちらでは、霊的な自由についてお話をしたいと思います。
Now, why people want freedom in different walks of life, in different levels of why?
人々はまず、
why is the desire? Why there is an urge for freedom? As I said, from a child,to old people, why everyone of every country wants freedom? What is the, what, why this basic urge is there?
まずなぜ人は根本的にこの自由を、子どもからそして高齢者まで、そしてどの国でもまず自由を求めたいと思うのでしょうか。
皆さん何でしょうか。why? どうしてですか。その種類。欲求どうしてその欲求を出てますか。Because we come from Satchidananda, so what? Yes, correct answer. That means our real nature is Atman, who is eternally free. That is the reason. So it is something organic, shoganai. We have to desire freedom because our very nature is freedom. That is the root of our desire for freedom in every level, in every aspect.
今の正しい答えです。我々の本質はサトチアナンダ。我々の本質自体が非常にこういった自由なので、アートマはそれを望みます。根本的な要因として私たちはそれから来ているので、これが我々の本質。そこから我々は来ているということで、あらゆるレベルで自由を求めます。
So it is said, our Atman, 魂, is eternally pure, eternally wise,eternally joyful and eternally free.
ですから私たちのこの根本的なアートマン、魂というのは永久に純粋で、永久に賢く、永久に喜び、永久に自由だというふうに言われています。
But few people are there who really do not understand this particular point.
ですが、この部分に関して、全く理解がしない人が、まあ、少しいます。
And few people also know that the real freedom is the spiritual freedom. All other freedoms are inferior, temporary.
しかし、まあ、
finite in comparison to that spiritual freedom.
で、多くの人と言いながらも、多くの人々は、本当の自由というのが、一番重要な自由というのが、この霊的な自由だということを理解しません。それ以外の自由というものは、これに、比べたら本当に取るに足らないものであって、全く下の方の、そしてとても一時的なものだということをあまり人々は理解しません。
That's why Swami Turiyanandaji said it is very rare. People are very rare who really want this type of spiritual freedom.
ですから、スワミ・トゥリアナンダも言いましたけれども、本当にこの真の霊的な自由を望む人というのは滅多にいないというふうに言いました。
For most of us, we suffer from dichotomy. Dichotomy means mujun mitai.ジェキランドハイト、わかりますか、ジェキランドハイト、これがダイコトミー。That means, a pull between two opposites.
ほとんどの私たちというのは、ジキルとハイドのように2つのこの極限と極限の間に挟まれたような状況にあります。
swinging.
Yeah, 揺れ動いているということです。
Swinging between freedom and bondage.
ですから自由と束縛の間を行ったり来たりしているような揺れ動いているのが多くの我々の状態です。
On one side, we very much want family life, love of friends, love of relatives, and love of things, love of money, love for name and fame, love of the world. And on the other hand, we also want freedom.
あるもの、私たちは家族や友人愛、親戚の間とか、お金の自由、そして名前、名声などを稼ぎたい、そういったことを思いますけれども、また一方で、自由、霊的な自由も欲しいと思います。
So, this is a condition of dichotomy.
まあ、こういったことが、ダイコトミーという言葉で表せる状況です。
So, centripetal and centrifugal force, you know? Centripetal and centrifugal. 例えば、中心、一つ、attraction which attracts you towards the center. And another power attracts you to the outward.Inward and outward, centripetal and centrifugal. 聞いたことありますか、うん、皆さん。
内側にこう吸収される要因と外側に引きつけられること。Is this a physical?
そうです。It's a physical.
物理の法則です。遠心力。
ああ、So centripetal, centrifugal. So on one way, we have our Shiva nature. Shiva nature. Shiva is always free. And on the other hand, we have our Mahamaya nature.That is not bondage.
つまり私たちはある一方でシヴァの性格、非常に自由、絶対の自由を表現していますけれども、あるいはもう一方でマハーマヤ、マヤにとらわれた、束縛にとらわれた自分というものがあるということです。
So our suffering is because of this two pull. One pull, as I said, pull of Shiva nature. That means we want freedom. And on the other hand,There is a pull which wants to bind. That's Maya nature.
ですから私たちの苦しみというのは究極的にこのシヴァの本質とそれからマヤ、束縛の間でこう引っ張られているということです。
Now this condition of bondage is caused because of Mahamaya.
そしてこの束縛の状態というのはマハーマヤによってもたらされています。
Though our real nature is a Shiva nature, as we said, that means free, but we are caught in a trap, we are caught in a net, we are bound.
我々の本質というのはこのシヴァの性格、シヴァの本質と同じなんですけれども、我々というのはこの、束縛の罠に入ってしまうのです。
囚われてしまう。You may wonder why Mahamaya binds us.
なぜこのマハーマヤが我々を捕らえてしまうのでしょうかと疑問に思うと思います。
Can you answer this question? Why Mahamaya? Why Mahamaya binds us?
なぜマハーマヤは我々を束縛しようとするのでしょうか。この答え誰かわかりますか。
Though Mahamaya is our mother, we are children, でしょ。So why Mahamaya's mother wants to bind us?
Mahamaya は我々の母、我々は母、Mahamaya から生まれた子供。なぜ Mahamaya は我々を束縛したいのでしょうか。
それ一つ理由はありますけれども、But why this necessary? 最初からなかった方がいいでしょう。It's a good answer. Mother wants to play. Now, problem is this.The joy of God is infinitely more than the joy of the world. Now, Mahamaya says, if human beings get the joy of God, then no one will want to lead a worldly life. So Mahamaya cannot play with anyone. So everyone will want freedom.Because the joy of God is, as I said, is infinitely more than the ordinary worldly joy. So if one tests that joy, so no one will lead a family life or worldly life. So then with whom Mahamaya will play? There will be no companion or playmate. So Mahamaya because wants to play, so she binds us with desire.
マハマヤは、マハマヤはやはり遊びたいからということです。もし普通の人たちが、本当に神のこの自由の味を知ってしまえば、すべてその神の愛の方、神の真理の方に、直結してしまって、誰もマハマヤは遊び友達がいなくなってしまう。誰も遊んでくれないという状態になるので、欲望というもので人々を束縛するのです。
So then, Mahamaya gives us a desire for enjoyment.Enjoyment of worldly things.
マハマヤは、我々に、この世俗的なことを楽しみたいという欲望を与えたのです。
One devotee complains, "Oh desire, you are very low because my real nature was Brahman."My real nature was free, but because of you, my condition has become now such pitiable, full of suffering.
ある信者が、デザイア、欲望に関して非常に不平を言いました。私の本質は自由なブラフマンであるのに、欲望、あなたのようなとても低いもののために、私は大変今、惨めな状態にいて、苦しみでいっぱいだというふうに不満を言いました。
Now, Bhagavad Gita analyzes beautifully how our mind is bound.
マグバットギータはいかに心が囚われるかということを大変美しく表現しています。
サツさん、向こうバグバットギータありますね。見てください、バグバットギータ。14章。14。見つけました、はい、6節、はい、あ、じゃあ最初は5 so これ explains how the mind is you are bound Bhagavad Gita Sattam rajastamaiti guna prakriti sambhavaha nivadananti mahabaho dehe dehinam abhayam それから、14 The three gunas are Satta, Rajas and Tamas, born of Prakriti, bind down the immortal soul to the body in its embodied state. Dozo, Nihongo. Then 6 Tatra Sattang Nirmalattat.Prakashakam anamayam sukha sangena badhanati jnana sangena chanaka. Among these, Satya is luminous and harmonious due to its essential purity. It binds the soul, O Arjuna, with the feeling, I am happy, I am full of knowledge. Then next, 7. Rajo, this is Satya, how Satya binds. Satya, Satya guna. Then, Raja.Rajo ragatmakam vidhi trishna sanga samudbhavam tadnibatnati kunteya karma sangena dehinam. No rajas to be passion based and productive of longings for unattained objects and attachment for those in one's possession. It binds the soul, O son of Kunti, by entangling it in action through the feeling, I am the doer. So this is how rajas binds. Then Tamas.Tamasta jnanajam vidhi mohanam sarvadehinam dehinam pramada lasya nidravi stannibadhanati bharata. As for the guna known as tamas, it is ignorance born and is productive of delusion in all beings. It binds the soul, O Arjun, with the obsession of a disposition characterized by negligence, indolence and sleepiness.So, これは how it analyzes how the Satya Raja Tama, these three guna, binds us.
今これは、Sattva Rajas Tamas というものがいかに私たちを束縛するかということを分析した、して表現してあります。
Now, the root of bondage, how, as it is expressed, you see?
根本的な束縛の根本的な要因が表現されています。
This is our ego.
これは我々のエゴです。
That is the root of our bondage.
我々の束縛の一番の根本はエゴです。
Of course that is under the influence of spiritual ignorance. So it's called Maya.
これも、マヤ、霊的な無知によるものですが、
Ego means I-ness and my-ness.
エゴというのは私のもの。
Which is limited to our body and mind.
これは心と肉体に限定されています。
Without any reference to our Atman, which is in mind.
アートマンのことは全く言及せずにです。
Now, this type of I-ness and my-ness is ignorant I.
この私というものは無知な私ということです。
Unwise I.
賢くない私。
Finite I.
有限な私、
shallow I、
とても浅い私、
inferior I、
そして、
低い
私です。
Now, our ego is limited to our body and mind.
で、そのエゴは私たちの体と心に限定されています。
Naturally, we identify ourselves with our body.
我々は普通、私たちの体と自分を、同一 します。
And those who are related to our body.
でこれらは私たちの体に関係しています。
And also the things we love, things.
そして私たちの好きなものも関係しています。
So thus three attachment grows. So root is ego.
この英語によって3つの執着が生まれます。
First attachment to the body.
まず体に対する執着。
Then attachment to our relatives.
そして私たちの親戚 relatives.
Including family, of course.
家族親戚ですね。
And then the things we love.
で私たち自分の好きなものに対する執着です。
Now love itself is not bad.
愛そのものは悪くもありません。
Love itself is not an obstacle to freedom.
自由への妨げではありません。
So this is very, very important to understand. Love itself is definitely good.
愛は全く無条件に非常に良いわけです。
If it is universal,
これが普遍的であれば、
The moment if it is focused on a particular person, focused on a particular thing, then problem starts. Then it becomes an obstacle to freedom.
この愛がある一点に、一つの自分の好きなものや好きな人に執着、そこにフォーカス、焦点が絞られてしまうと問題が起きてきます。
トリアナンダジー gave a beautiful example. トリアナンダジー。
トリアナンダジーがとても美しい例を挙げました。
When you bathe in Ganga,
まあガンジスで沐浴をするときに、
maybe you have not seen Ganga. Okay, if you bathe in the ocean,
まあ太平洋でいいです。
If you deep into it,
deep, 深く潜ると、
deep、
はい、深く潜れば、
then Thousands and thousands and millions of tons of water is on your head.
頭の上に 何万トンもの水が上にあるわけですね。
But do you feel any burden? Do you feel any pressure of that water?
その水からの圧力を感じませんか?
But if a pot of water is put on your head, then you feel the burden.
しかしまあ、頭の上に水の入った壺が乗っけられると非常に負担、重さを感じます。
So if there is a universal love, then there is no feeling of pressure,
つまり、
or bondage.
海のように普遍的な愛だったらば全く束縛を感じませんし、苦しみもありません。
But if that love is focused, then you feel the burden.
ですが愛は、
as the water in a pot.
まあ、ポットの中に、壺の中に収められた水のように、その愛が限定されて一つのところに集中すると問題が始まります。
Very interesting example.
ものすごく面白い例えですね。
でしょ。 So that is love focused is bondage.
焦点を絞られた愛というものが束縛です。
Love universal
普遍的な愛は、自由を促進します。
Now, what is the greatest attachment, what is the greatest bondage of all these three? I said, no, three attachment. What is of all of these three, which attachment to body, attachment to relatives, attachment to things, which of these three is the greatest attachment, greatest bondage?
3つの今執着を言いましたけれども、体に対するもの、家族に対するもの、好きなものに対するもの、どの執着が一番強いでしょうか？
Yoko-san, don't tell. Sophia should not tell. Others should say. 何が？皆さん、質問わかる？その3つ種類の執着の中にどちらが一番大きい？I told you, no?OK、どうぞ、メナさん、どうぞ。え？カオイさん、何ですか？え？
え？
どうしてそんなに遅いですか？そうですか？例えば、息子とのためにではない？息子、娘のためのお母さんの？それが一番大きいアタッチメントではないですか？So there is an example. Among all the animals, the monkey has the greatest parental love. Monkeys, monkey mother.
Sal というのは非常にこう親としての愛が強い動物です。
Even if the child dies,
子供が死んだだけでも、
it carries the dead body of the child, the mother.
死んだ子供をずっと抱きかかえています。
Not only that, if the flesh is gone, only the skeleton, the mother carries the skeleton of the child. So much attachment.
子供の肉がこう朽ちて骸骨になっても猿はその子供の骸骨を持っています。抱きます。
But when that mother monkey, there is a danger of its her own life, then it also throws that skeleton and runs away.
でもその母親でさえも自分の命が危なくなると、その子供の骸骨を投げ捨てて逃げます。
私も知らなかった。本当に先。これもトリアノンダジのオブザーベーション。
これはトリアノンダジの観察したところです。
Now, interestingly, it is only the human beings who have thisidea of bondage and freedom. Other animals don't have.
で、まあ、面白いことに、人間だけがこの束縛と自由といったものを持っていて、他の動物はそれがないです。
They have their intelligence, no doubt. They have their emotions, no doubt. But not conscience. 自由心がない。
知性と感情は全ての動物にありますけれども、まあ、良識、良心的な意識というものはないわけです。
So they cannot compare the states, a condition of freedom, a condition of bondage. They cannot compare.
ですから動物は自由の状態と束縛の状態を比較することができません。
It is only human beings who can compare.
人間だけがそれはできるのです。
And then understand, oh, the condition of freedom is much, much better, greater,than the condition of bondage.
そして、まあ自由の状態の方が、ずっとずっと束縛の状態よりも良いということを人間は理解することができます。
And then they strive for that.
でそのために、みんな、闘争するのです。
Now, how to strive? How to get rid of the bondage?
ではどうやってそれを実際に手に入れたら良いのでしょうか？
One king asked this question to a monk.
ある王様がお坊さんにこの質問をしました。同じ質問をしました。
Then the monk said, OK, I'll teach you how to get freedom from bondage.
では、お教えいたしましょうというふうにお坊さんは引き受けました。
Then he led the king to the hall of the palace. Hall.
Then,
hall, hall?
Yeah, before what?
Hall of the palace.
Yeah, before that. What do you say? I missed.
Hall, hall. So the king, that the monk led, that king to the hall of the palace.
そしてあのお坊さんは、お坊さんは、王様のホールに お連れしました。
Then he asked the king, now catch hold of one pillar.
一つの柱をさあのこう触ってください。抱きかかえてください。
So the king followed. He caught hold, embraced, hugging. So caught hold of a pillar.
そしてあの柱をこう抱きかかえました。
This is bondage.
これが束縛です。
Then he said, now let go the pillar.
じゃあ、 あの柱を離してください。
The king did it.
王様はその通りにしました。
This is freedom.
これが自由です。
So it depends on you. It depends on you.
それはあなたに、次第なのですと言うことが。
You have caught hold of the pillar and crying, oh please make me free, please make me free. おかしい。変。Because you yourself has caught hold of the pillar and now you're shouting, oh, I want freedom, I want freedom, I want to get rid. でしょ？
自分自身が柱をすべてこう抱きかかえて、すべてこう自分のところに集めながら自由が欲しい、自由が欲しいというふうに言ってるわけです。
So if you want freedom, then you have to let loose your hand.
もし自由が欲しければ、自分の手を緩めればよいわけです。手放せばよいわけです。
But sometimes,We hold the pillar so tightly that we cannot lose it.
ですが、私たちというのは時に大変きつくしがみついてしまうので、手放すことができません。
We hold the child, the son, daughter, husband, wife so tightly, though crying, Oh, I want freedom, I want freedom. Cannot.
私たちは時に子供だとか息子だとか夫だとか妻をあまりにもきつく、こう束縛してしまうので、自由が欲しいと泣きながらも緩めることができません。
Now, Swami Akhandananda ji gave another interesting example.
Swami Akhandananda ji がとても面白い例を挙げました。
Now, in this case also, the man held that pillar very tightly.
この場合も男性は非常にきつく、柱を抱いていました。
But want to actually let it go to free.
ですが、それをから自由になりたいというふうに思いました。
But cannot.
でもできなかったんです。
So it's crying. Please help me. Please help me. Help me.
それで泣いていました。どうか助けてくださいと。
By listening his crying, some people came.
その悲しみを聞いて、他の人がやってきました。
Then they advised, why? You have yourself held it. Why yourself you now lose it? Loosen it.
しがみついてるのは自分なのだから、自分でそれを話せばよいじゃないかというふうに言いました。
Then that person said, できない、できない、I cannot.
できませんと言いました。
Then, suddenly, another person came there.
そこにまた別の人がやってきました。
And then he saw the whole thing.
すべてのことを目にして、
Then what he did,
やったことが、
he took a stick,
杖を持ってきて、
and hit it on the head of that person.
その人の頭を殴りました。
There was such a pain,
あまりにも痛かったので、
naturally he just let it.
自然に手を離すから離してしまいました。
He is the guru.
この人がグルだったわけです。
Or sometimes it is the nature which gives us the blow.And then we are got rid of the bondage, nature.
まあ時にその自然その本質によってまあそういった一撃を与えられて自由を得るということです。
So nature makes us bound. We don't want, but nature makes us bound to get rid of our bondage.
ですが私たちの本質は時々を出して本当の束縛を破って自由を求めるというふうに。道を開くことがあります。
But unfortunately, we want again the bondage.
とはいえ、また不幸にも束縛を求めるのです。
And again fall in trouble.
そしてまた問題にはまり込みます。
And again help or cry.
助けてください。
Cry for help. Cry for help.
泣き出します。
This is how the drama of life is continuing.
で、このようにして人生のドラマは続いていきます。
でしょ。 And there is an end of suffering.
そして、苦しみは終わりがないということです。
And as a result of, as they say, there's a rebirth.
で、そしてまた生まれてしまいます。
Why?
なぜかというと、
Because desire is there, then desire is followed by some action, karma, then karma gives some result.Some of our desires are fulfilled, some are not fulfilled. Then there is a new desire. We want to desire we want to get the, again the experience of joy, or we want to avoid our trouble. I am sorry. Or we want to experience a new kind of joy. So one desire is to get a joy.Which we have already some experience, and at the same time we want to get a new kind of joy. So these are all the desires. So now all these desires are not fulfilled in this life. So then another life is needed to satisfy these unfulfilled desires of the previous life. Number one. Number two, to reap the fruit of action which you had done before. All these actions are not enjoyed in previous life.So for these two reasons, new birth follows.
まあ我々にはこのようにして欲望が残っているので、欲望の後には欲望があるために行動を起こして、行動を起こすと必ずそれに結果が伴いますが、その結果というのは自分の望んだ欲望を満たしたものと、満たさなかった欲望というふうに2つあります。でまた欲望があるとどんどんどんどんまた新しい欲望というものを欲しくなっていきますから、自分の人生はいろんな欲望、たくさんの新しい欲望が生まれていきます。ところが、やった結果で、満たされない欲望がたくさんあるために、自分の一回の人生では足りず、この満たされない欲望があるので、また生まれるということが起こりますし、また、過去の何かやり残した欲望によって、この二つのことによって生まれ、再生します。
You have seen that karma, that means you have to sow the result.You see?
I mean,
we have to enjoy the result of karma, which is not exhausted in this life. So for that also, next life is necessary.
まあ、前の前に行ったカルマでその結果をまだ、ちゃんとその果報を受けてないものも今の人生で楽しまなくてはいけないので生まれてきます。
12時20分も大丈夫ですね。12時。それですね。So for that, we want.Because our life is limited by years. And not only that, towards the end, the body becomes weak. So it does not have any strength to do new karma. So that's why this body is discarded. Another body is necessary for satisfying these desires, unfulfilled desires.
そのために、まあ、そして人生は年々時間が、まあ、経っていてそれは足りないわけですし、生涯の終わりの方には体力も弱くなって、まあ、新しいカルマをこう、行うこともできないので次の肉体が必要になります。
So in this way this new birth comes, and when new birth comes means that again the suffering of, as I said, doubt, fear, sufferingphysical suffering, mental suffering, all this follow.
この新しいまた人生が始まるとまた恐れだとか疑いなどの苦しみが繰り返されます。
Now how this rebirth takes place?
ではどのようにこの再生が行われるのでしょうか?
As you know, we have gross body, subtle body, and the Atman.
皆さんもご存知のように私たちはこう、粗い体、グロスボディと精妙な体、サトルボディ、そしてアートマン、これからできています。
内なる自己、魂。Now, when we die means our body, our gross body dies.
死ぬということはこの一番粗野な体が死にます。
So naturally, there cannot be any rebirth of the body because body is destroyed.
ですから死んだ肉体がまた再生するということはありません。それは死んでしまっています。
Then what is reborn? This subtle body and atman.
再生する部分というのは精妙なるボディ、体の部分とアートマンです。
Now after the passing away, the departed soul lives for a short time in a spirit body.
亡くなった後、その魂というのはある一定期間、霊的な体を持っていきます。
But how long? It depends.
その長さというのはその人自身によっていろいろ決まっています。
Then it goes either to heaven or to hell to enjoy or to suffer.
でその後に、その積んだカルマによって天国に行ってそのカルマの果報を楽しむかまたは地獄で苦しむかというどちらかになります。
According to one view, if one has done many meritorious works, then first and does very little evil works, bad works, then first he goes to the jigoku hell, suffer, and soon it is over, and then he goes to heaven.
まあ、ある考え方は一つの説によれば、ものすごく毒を積んでいろいろな良い 善行を行った人そしてあまり悪いことをしなかった人は最初に地獄に行って悪い部分はすぐ終わってしまってそれから天国に行くという説があります。
But each one has done lots of bad works and done little good works then first he goes to the heaven and enjoys it but that period is soon over.Then he goes to the hell and suffers for a long time.
ですが、悪い行いばかりやってほとんど善行しなかった人の場合は最初に天国に行くんですが、その楽しい期間はすぐ終わってしまって、すぐまた地獄、長い地獄に行って苦しむということになります。
But either in this heaven or in hell, he cannot do any new work.
でもこの、天国や地獄にいる間というのは何も自分で、新しく行いをすることができないわけです。
So this is called bhoga bhumi. That means either for enjoy, he can either enjoy or suffer.
ここは bhoga bhumi と言って、この果報だけがあるわけです。行いによった結果だけを味わう場所です。
Then when this karma is exhausted, then again he takes birth as a human being.
で、このカルマ、すべての果報を全部終わってしまうと、また人間として生まれます。
And again tries for his liberation.
でまた自分の自由のために、頑張るということになります
。So this human life is called bhoga bhumi and karma bhumi.
ですから人間のこの生涯というのは bhoga bhumi と karma bhumi と言われています。
That means he can do new work and at the same time enjoy and suffer.
つまり新しい仕事をする、仕事を活動するっていうところとまたその結果を得る場所ということです。
Now if one wants liberation,What does the liberation generally mean?
まあ、普通自由が欲しいという場合、普通自由とは何を意味しますか?
The ordinary idea of liberation is that one will have no more a body. One will not be born again, either as human beings or an animal beings and whatever it is. One will not have a body. One will have a, I should say, gross body again.
つまり自由というのは具体的にどういうことかというと、もう二度と生まれてこない、つまり肉体を持った存在には なってこちらにまた生まれてこないということを意味します。
This is the general meaning of mukti, liberation.
つまり自由というのは、まあ、一般的にこれ、ムクティと言います。
No more physical body.
もう二度と肉体を持たない。
No more birth in a physical body.
人間、体を持って生まれないという意味です。
Then how to do that?
じゃあこれは
how to achieve that?
どうやってそれを達成したらよいのでしょうか?
See, first of all, one has to become free from desire.
まず欲望から自由になることです。
Desire for world enjoyments.
世俗的な自由から自由になることです。
Knowing it, that worldly enjoyment is much, much infinitely less than The joy of God.
神の、喜びに比べれば世俗的な欲望などを取るに足らないものだ非常に、低いものだというふうに知ることが必要です
The joy of being very important 大事 The joy of being in company with God The joy of being in company with God is infinitely greater than the joy of being with the family.
家族の
with son or daughter or with husband or wife.
家族の、まあ、パートナーというか家族と共にいるよりも神の共になった方が
の喜び、
神の喜びと共にいる方が偉大なる無限の喜びがあるということです。自分の息子や子供たちといるよりもずっと偉大な喜びで有限ではないということです。
Why? Because mukti liberation is generally a negative connotation.
まあ普通、まあ、ムクティというのはとても否定的なイメージがあります。
Why? Because I wantTo be free from suffering. 苦しみ、悲しみを避けたい。もう嫌。So this is a negative concept. It's too much suffering. When you take a human birth, it's too much suffering. As I said, doubt, anger, pride, greed, fear. So these are all suffering. At Buddha said, sarvam dukkham.You see, everything is full of suffering. Even in enjoyment, there is suffering. So everything is suffering, so we want nirvana. We want mukti. This is a negative concept. Negative concept of mukti.
まあ普通ムクティというのはもうこの人生というのは苦しみばかりなのでこの苦しみはもういいもう逃れたいというふうな意味で非常に否定的なイメージな概念になります。ブッダも言いました。生きることはすべて苦だというふうにで喜びですら苦であるということでだからニルヴァーナ涅槃が必要だというふうに説きました。ですがそれはとてもネガティブなイメージの、まあ、概念とも言えます。
So positive aspect is no I want the joy of GodI want the joy of being in company with God. That is a far, far greater, superior and greater positive concept of mukti.
ですが、この意味をまた肯定的に見れば、私は神と共にいたい。神こそ一緒に私と共にいるべき人だということ。そのことの方が非常に優れた喜びだというふうに積極的に捉える。これが、まあ、ポジティブなムクティの考え方です。
That gives us a real motivation.
これによって我々は非常にやる気というか動機が出てきます。
Otherwise, if we want to be just get rid of suffering, so when that suffering is over,Then again we want enjoyment, world enjoyment.
積極的なこの喜びの方を求めるというふうなことにしなければ、苦しみから避けたいというだけでは、その苦しみが一旦終わったらまた執着、喜びに、世俗の喜びに舞い戻りたくなります。
And we continue fine, enjoy, unless again new suffering comes.
で、そしてまた次の苦しみが来るまでの一定期間、また私たちはのんびりと楽しむわけです。
Or as I said,The nature hits at the head with a stick.
頭にこう一撃を受けない限り。
So this is a negative motivation.
ということでこれは非常に否定的なネガティブな動機ということになります。
And it does not continue also.
あまり持続性がありません。
But if you want a positive motivation, if you want to sustain that motivation,This is it. I want the joy of God.
ですが、積極的なポジティブな考えを持っていけば、非常に、維持できると思います。
I want to be in company with God.
神との共にいたい。
For that, whatever struggle is necessary, I shall do.
そのことのためにどんなに苦しくても私はやるというふうになるはずです。
For that, I must purify my mind.
そのために私は心を純粋にきれいにしなくてはいけない。
I must control my desire.
私の欲望を抑制していく。
I must restrain myself.
自分自身をきちんと制していく。
抑制？
はい。
Then we must, I must grow love for God.
神への愛を成長させる。
Then spiritual struggle becomes easy.
そうすると、霊的な闘争というものは優しくなります。
Then there's a real motivation of spiritual struggle.
それが本当の霊的な修行の、やる気、動機となります。
So, それをなかったら、spiritual struggle は大変、瞑想の時、居眠りの状態、やりたくない、ジョボンの時すぐに、面白くない、その考えが出ます。瞑想が面白くない、ジョボンも面白くない、 霊的なスピリットストラグルが異変。So that's why this positive motivation is important.、
うん、ということで、霊的な修行のためには、積極的なポジティブな動機が重要です。
And we do that, then we get the mukti.
それをやり続ければ、mukti に到達します。
Mukti from first is the mukti from free from desires.
Mukti はまず最初に欲望から自由になること。
And if there is free from desire naturally, there is no need to get another body.
欲望から自由にさえなれば、もう肉体を持つ必要性がありません。
And all the karmas, you see, karmas will be exhausted, will beburnt by the grace of God.
そして全てのカルマは消費されて神の恩寵によって燃やし尽くされます。
So as a result of a spiritual struggle and by God's grace, karmas will be burnt, all our seeds of karmas will be burnt and there will be no more desire.
そして、まあ、霊的な修行努力によって、そして、また神の恩寵によって、全てのカルマのは燃やされます。
And then we'll have no body.
で、もう肉体を持つ。
No, will not be born in any gross body.
肉体を持った存在として生まれることはありません。
And then there will be mukti.
そして、mukti になります。
Now, what is this mukti?
Mukti とは何でし
ょうか? What is the condition of that mukti? State of mukti.
Mukti の状態というのはどういうものでしょうか?
That also we have not very clear idea. Our idea is just free from suffering and no more.Any gross body. But then what is that? What is in the positive sense? What is that mukti?
Mukti というのはまず我々が分かっているのは、まあ、苦しみから自由な存在であるということ。もう肉体を持って生まれないということを分かっていますが、それ以外には何なんでしょうか?
So one is to be in company with God.
これは一つは神のと共にいるという存在です。
To live with God.
神と共に生きます。
And another is to be one with God.
そしてまた神と共に
神と一つになる。
神と一つになる。
So these are the two concepts of mukti.
Mukti には二つの概念があります。
Okay? One is to live with God. Another is to be one with God.
一つは神と共に生きる。もう一つは神と一体になる。
The bhaktas, the devotees want to live with God.
バクターは神と共に生きたい。
They want to test sugar.
砂糖を味わいたい。
But the Gyanis want to be one with God.
Gyani は神と一体になりたい。
They want to be sugar.
砂糖自身になりたい。
わかります?
ということです。
One is to test sugar and one is to become sugar.
砂糖を味わいたい。もう一つは砂糖そのものになってしまう。
So the Bhakta wants to test sugar. That means want to test the joy of God.
神の喜びを味わいたい。
But the Gyani wants to be sugar, wants to be one with God.
Gyani は自分自身が砂糖になる。
This is mukti.
これがまあ mukti です。
Now, to be one, to live with God, that I will explain.
まあ神と共に生きるという方をまず説明します。
There are four types of this mukti. Four types.
Mukti には4つのタイプがあります。
This to live with God.
神と共にいる、バクタの態度を取るものには4つ。
バクタの目的、バクタの目的だ
と。4つあります。
4つ。サーロッキヨ目的、サールッピヨ目的、サーミッピヨ目的、サーユッジヨ目的。Four types. Now, what is サーロッキヨ目的? サーロッキヨ means liberation by living in the same region as God.
サーロッキアというのは、一つというのは、神がいる地域に一緒にいるということです。
Then, サーロッピア目的 what is? Liberation by having a form similar to God.
サーロッピア目的というのは、神と同じような形を持っているということです。
Then, what is? サーミッピア目的 Liberation by living close to God.
サーミッピアというのは、神と非常に近いところで自由であるということ。
すみません。So, these threeAre the mukti of the bhakta.
この3つが、ムクタのバクタのムクティです。
And what is the Gyani's mukti? サーユッジムクティ。
最後のサーユッジムクティというのはギャーニのムクティです。
To become one with God.
神と一体になるということです。
So this bhakta's mukti, as I said, either to live in the same region as God, or having a form similar to God, or living close to God.
ですから上のバクタというのは神と同じ場所にいる、それから神と同じような形を持つ、そして神と近くに住むということです。
Now, one person said, one kashikoi hito explained that the devotees, shinja, have already this type of three muktis. That means liberation by living in the same region as God. Liberation by having a form similar to God, and liberation by living close to God. This already the devotees are experiencing.
ある信者がすべてこの3つのバクタを体験しております。
なぜなら、this universe belongs to God. This universe.
この世は自体神のもの、現れという神のもの属しています。
So we live in the same region as God.
神と同じ地域に生まれているということになります。
So this is Sarupya Mukti.
これがSarupya Mukti です。
Then Sarupya Mukti liberation by having a form similar to God. So God has already created human beings in His own image. As the Bible says, 聖書。
聖書にもあるように、神は自分の体に似た存在を作られました、人間ということで、神と似たような形を我々は持っています。
So that also we have already the experience that.
ですから、2番目のムクティも経験しています。
Then the third one, liberation by living close to God.
神とそばに、いる、暮らすということ。
So God is everywhere.
神はすべてに存在しているので、
So naturally God is here also.
ここにもいらっしゃいます。
So then all these three mukti we have already experienced.
この3つの目的というのは我々すでに、経験済みです。
But there is no awareness.
ただそこに気づきがないだけです。
そのエクスペリエンスありますけれども、そのエクスペリエンスの本当に意味わからない。ですね。We really are not aware of. We do not really understand the implication and significance of this mukti.
この目的の重要性に我々はなかなか気がつかない
わけです。So you have to become aware.
ということで、我々は気づいていかなくてはなりません。
And for that, spiritual struggle is necessary.
そのために霊的な修行が重要です。
Now the Sayujya Mukti, as I said, to become one with God, that is the final goal.
神と一体化するというのは最後のゴールです。
Now there are three types of mukti.
またここにも3つのタイプのムクティがあります。
One is mukti while in living in the body.
ムクティは
生まれ、living in the body.
ムクティは生きている存在に、
生きている間の
時にもあります。解脱ができます。
That means we are not affected by desire.
ということは欲望に影響されない生き方ができる人ということです。
We are not affected by the world.
世俗にも影響されない。
Inside there's always full of bliss.
内側には常に至福がある。
Inside there's always connectedness with God.
内側は常に神とつながっている。
We always feel the presence of God inside us and outside us.
内にも外にも神の存在を感じる。
This is called Jivanmukta. 生きている間の下脱。
このような人をジーバンムクタと言います。
Then there is another Videha Mukti.
また別のビデーハムクティというものがあります。
ムクティ after death. Liberation after death.
ビデーハムクティ、死んだ後のムクティです。
Now, after ビデーハムクティ this we discussed in Indian embassy. Now, this ビデーハムクティ so there is a gradual process.
このビデーハムクティというのは段階的なプロセスであります。これはインド大使館でも話しましたけれども。
According to Upanishad,When naturally the soul is very pure,
ウパニシャッドによれば、魂というのはもともと純粋ですけれども、
then after leaving the body,
体に住んだ後は、
the Atman and the subtle body,
アートマンとサトルボディ、生命な方は、
first go to the land of ancestors.
最初のアートマンと生命なること、体はまず先祖のところに行きます。
But these ancestors is not our, you see, 亡くなった先祖。This is a special 天国 which is called that Pitri Loka. So that means that 先祖の場所、天国。
私たちのすぐ直前の先祖ではなくて、天国にあるPitri Lokaの、先祖のところに行きます。
Then from there it goes to the sun, to the moon.
でそこから、
the 天国は moon.
月に行きます。
Then from there it goes to the heaven of sun.
そして、太陽、天国の太陽に行きます。
Then from there it goes to the heaven of Brihaspati.
Brihaspati の天国に行きます。
Then from there it goes to the heaven of Hiranyagarbha.
その次Hiranyagarbhaの天国に行きます。
Or Brahma.
そしてブランハのところに行きます。
Or say Ramakrishna.
またはラマクリシナ。
Or Krishna.
Krishna.
Or Buddha.
Buddha.
Or Jesus.
Yes. Christ.
So this is the final concept of the mukti according to the as desired by the bhakta devotees.
ですがこれは、
this is the concept of mukti,
mukti
after death according you see as desired by the bhaktas devotees.
これがまあ、ウパニシャドによる、死んだ後のムクティの状態であります。これはあのバクタの人のムクティです。
例えば先ほど言いましたね。Then in Hiranyagarbha, that means with Hiranyagarbha, or with Brahma, with Rama, or Krishna, or Jesus, Buddha, one lives eternally.
で、まあ、ヒランナガルバに、なんか、もう神のところ、ジーザスでも、ラーマ・クリシナでも、そこで永遠に生きるということです。
Now, while this going gradually from this Pitri Loka Senzo no Tengoku to the Brahma Loka or Hiranyagarbha Loka or say Ramakrishna Loka, if some desire comes in mind, then again he has to be born as human being.
そしてまたこのピートリーローカから、最後のブラマローカに行くまでの間にやはりまたどこかで欲望が現れてしまうとまた人間界に落ちてしまうということになります。人間というかまた生まれるということが起きてしまうということです。
それ時も本当に気をつけなければならない。Then finally, final that Sayujya Mukti or the Mukti of the Jnana, Jnani. That means to become one with Supreme Reality, one with Brahman, not Brahma.But with Brahman, with supreme reality, to become one with God.
最終的にギャーナのムクティ、ブラフマンと一体になるというところに到達します。
So this is what is called the mukti.
これがムクティというふうに言われている概念です。
Then even after attaining this freedom, you see, like loka, Brahma loka, or even after attaining becoming one with God, then there's the concept of bodhisattva.Bodhisattva, that means out of compassion for the suffering humanity, that soul again comes and takes the form of human being.
ですが、こう、ブラマローカに行ってしまっても、まだもう一つのボディサッタバという考え方があります。この、生まれている者たちへの慈悲のために、またそこから人の形をとって、人間として生まれてきて人々を救うということです。
Or the God wants them to take birth.To help God when God appears as human being.
または神が人間として生まれてきて神の仕事を手伝いたいということのために生まれてきます。
This is the example of Swami Vivekananda, Swami Brahmananda, Swami Premananda. So they, God asked them to become born. Otherwise, they had no their desire. God asked them to become, is to help them in His mission. So then they.Were born as human being. So that example is there.
まあその例としてスワミビベカナンダやたくさんのこの、スワミたちは神からその仕事、ミッション、使命を受けて生まれてきているわけです。自らは何も欲望がないので頼まれて神の仕事をするために生まれます。
Now these class of people who are known in Indian Hindu scriptures as Ishvara Koti or Avatara.They are totally free from desire from that very birth.
こういう人たちのことを私たちは今ヒンドゥーの言い方ではイッシャラコティと言います。イッシャラコティ、アバターラと言います。彼らは生まれた時から全く欲望がない人たちということです。
Their only desire is to serve, help the human beings and to show the path of liberation.
彼らの望みというのは、人々をその自由、本当の解脱のために、こう導くだけです。奉仕することだけです。
Now our final point is the mukti and God's grace, liberation and Kami-sama の恩寵。
そしてまあ最終的な目的というのは神様の恩寵。
最初のポイント。
最初のポイントは、神様の恩寵
と下脱。
と下脱です。
You see, Sri Ramakrishna in the Gospel said again and again, however you do spiritual struggle, unless God has grace, unless God grants, you cannot get liberation.
はい、どんなに激しく修行をしたところで、やはり神の恩寵がないければ、下脱に到達できないというふうにラマクリシュナも言っています。
So God's grace is very, very important for liberation.
ですから、下脱のためには神の恩寵が非常に重要です。
Then again, he says, God's nature is like a child.
で、また神の性格というのは子供のようなんです。
Child has a lot of jewels.Someone wants, please, will you give me this jewel? Yeah. Ageta kunai. He doesn't give. Another person doesn't want. But the child runs after him and says, please take this jewel.
まあ、この宝石を持っていたら他の人がちょうだいって言ったらくれませんが、子供というのはどうぞどうぞというふうにあげます。
Now, then, what should we do as devotee? Should we just keep quiet and Depend on God's grace?
私たち信者というのはただ待って神の恩寵を待っているだけで良いわけでしょうか。
First of all, it is not possible. We cannot depend on God in that way.
そのような方法では無理です。
Because dependence on God is the last word.
非常に神にこう依存するというのはことは最後のことです。 手段です。
Then what we should do, we should strive for our, you see, spiritual awakening. We should strive, do spiritual practice.
我々は霊性を目覚めさせるためにいろいろな実践、修行をしていくべきです。
We should purify our mind.
心を浄化していくこと。
We should control our mind and senses.
心と感覚を統制すること、管理すること。
We should discriminate.
そして分別すること、区別すること、識別です。
We should grow love for God.
神への愛を高めること。
And for that, we should pray.We should chant the name of God and meditate on God.
そのために祈り、神の名を唱えて瞑想します。
In that way, we should prepare ourselves.
そのために自分自身でまず自らを準備する必要があるということです。
And put up our case before God for His consideration.
私たちを、まあ、神がこう裁量をくださる前に自分たちは用意しておくということです。
Then finally, if GodOnce, then he will give the order. Mukti granted.
そして、まあ、最終的に神が望めば、神様発注してくれます。自由は与えられるというふうに。
Now, when mukti is so difficult to get, you know, to control desire, to become free from desire is so hard.
まあ、ムクティ到達するのは本当に難しいことです。つまり欲望すべてなくすということは非常に難しいことです。
To become free from all karma is so difficult.
カルマからの自由というのは非常に難しいです。
And almost we feel we have no hope.
まあ全くもう望みなし見込みなしという状態だと思います。
Because if we control one desire, another desire comes.
欲望というのは一つの欲望を持ったらまた別の欲望が増えていきます。
And binds us.
で、そして我々の束縛も増えていきます。
So it continues.
ということで続いていくのです。
Now it is said when God appears as human being, then he grants liberation to many people.
で、神が人間として生まれてくれば、非常に多くの人間に自由を与えることができます。
For example, Jesus says again and again that he is authorized by God to grant this type of spiritual freedom.Spiritual realization
イエス・キリストも
any person,
自ら何度も何度も伝えています。天の父から与えられて、全てのあらゆる人たちに、自由を与えることができるというふうに話しています。
One holy mother made a comment to one of his woman attendants. Her name is Yoginma. Yogin.I have seen many monks, you see, Holy Mother said, I have seen many monks, because I visited many pilgrim places of pilgrimage, I've seen many monks, but no one can be compared with Sri Ramakrishna. Then Yoginma answered, Mother, what do you say? All the monks, all the sadhus you see, they want their own liberation. And Sri Ramakrishna came to give liberation. This is the huge difference. So the sadhus want their own liberation. But Sri Ramakrishna came to give liberation. So how can you compare Sri Ramakrishna with other monks and sadhus?
ホーリーマザーが近くにいつもいるあのヨギンマ女性の方にこのように話したことがあります。私はもう本当にたくさんの僧を見たことが見てきましたけれども、ラーマクリシナに匹敵するような人は一人もいないというふうに言いました。するとヨギンマが答えたことは、なんてことをおっしゃるんでしょう、サドゥーたちは皆自分の自由のために必死になっているんですが、ラーマクリシナは他人に自由を与えるために生まれてきたのです。この違いは大変違うので、誰ともラーマクリシナに匹敵するようなこと、比較などはできませんと答えました。
And in our September discourse, I believe you remembered we discussed this divine touch of Sri Ramakrishna.
9月
There we saw that just by mere wish, by mere touch, Sri Ramakrishna could free, give liberation to another person.
9月にも、神の一触れという話をしましたけれども、ラーマクリシナが触っただけで、解脱を達成させることができました。
That time, Holy Mother was living in Calcutta.
その時、カルカッタにホーリーマザーが住んでいた時ですが、
Then one monk was advising a young boy, you should go and ask initiation from Holy Mother.
イニシエーションを、ホーリーマザーから受けた方が良いというふうに一人の少年にアドバイスした方がいました。
But that young boy was not convinced.
少年はそれほど自信があります、確信してませんでした。
But he had a great respect for Swami Turiyananda. He was also living in Calcutta.
トゥリアナンダジ、スワミトゥリアナンダジに対しては非常に大きな尊敬を持っていました。
Then that young boy said, Okay, let me ask Swami Turiyananda ji, what is his advice, whether I should take anyInitiation from Holy Mother.
ホーリーマザーからイニシエーションを受けるべきかどうかをトリアナンダジーにとりあえず、トリアナンダジーに相談してみようというふうに思いました。
Then that monk and that young boy had gone to Turiyananda ji, and then the young boy asked Turiyananda ji, Maharaj, this monk asks me to get initiation from Holy Mother. What do you say? Then Turiyananda ji became excited.He is your real friend. That's why he is asking you to get initiation from Holy Mother. Holy Mother is there to grant liberation to people. Why thousands and thousands of people are not coming? Why thousands and thousands of people are not coming to get liberation from Holy Mother? So this is the uniqueness of when God appears as human being.
トリアナンダジーは、この少年に対して、その僧は真の友人だから、ホーリーマザーからイニシエーションを受けるようにというふうに勧めました。ホーリーマザーのところにたくさん、
どうしていっぱい、
どうして
大勢の人、
どんな大勢の人が来る、
イニシエーションの下脱を得るために、ね、どうしてホーリーマザーに行きません。ホーリーマザーは she is readyTo give liberation to people. Why people are not coming in thousands?
なぜ行かないんでしょうか。
Thousands.
何千人と人が行かないのでしょうか。彼女はそういった用意ができているのに。
That means Holy Mother was incarnated. You see, God, the Divine Mother incarnated as Holy Mother to grant liberation.
ホーリーマザーは人々に自由を、解脱を与えるために、神の力を持って得て生まれた人であります。
Now,Even if they left their mortal body, Holy Mother, Sri Ramakrishna, but the spiritual power is still very, very active and vibrant.
Holy Mother も Ramakrishna も肉体を持って生まれていますが、霊的な力は非常に強大です。
Anyone who wants to take refuge in Sri Ramakrishna and Holy Mother, and if they do little bit of serious spiritual striving,Then by grace of Sri Ramakrishna and Holy Mother, they will get liberation.
ラーマクリシュナ、ホーリーマザーに避難を求めてやってきた人というのは、ほんの少しの霊的な修行で彼らの恩寵を得て、解脱に到達することができました。
できます。
できます。
今もできます。
今もできます。
So that was the advice given again and again by the direct disciples of Sri Ramakrishna.
ですから、ラマクリシュナの弟子というのはまたどんどんどんどん増えていきます。
Okay. Let us stop here. ありがとうございます。ゆうこさん。Okay, now let us go for lunch. Now, one announcement. 発表。あ、じゃあ、平石さん、ちょっと言ってください、皆さんに。ベル。ランチ。So, the announcement は、一つは、24日、24th evening Christmas Eve のセレブレーションありますですね24日7時からそれからその時ちょっと儀式ありますそれ聖書からリーディングリーディングとキャロルも歌います英語と日本語でとても上手のロニーさんと言いますそれからそのちょっと祈りそれから最後は晩ご飯7時から例えば9時半まで、そう皆さんぜひ参加してください。それ24日、それから1日のプログラムは、これ、教会のお昼ご飯の前、皆さん集まって、ちょっといろいろ、リーディング、聖典からリーディングありますね。仏教、キリスト教、それから、陰神像の、それの後、ご飯を食べて、皆さん歩いて、これ、大仏を行きます。歩いて1時間ぐらいかかります。それ向こうから、あと八幡宮シュラインといろいろありますから、それを皆さんぜひ参加してください。ありがとうございます。